DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情。はい、皆さんこんにちは、DJ ブンジーことアタマサトです。この DJ ブンジーがお送りしてます、全米アルバムチャート事情のポッドキャスト、早いもんで今回で第8回目を迎えることになりました。今週は、今度の土曜日5月22日付のチャートの、まあ、ご案内をするんですけども、いつものようにちょっと枕のお話なんですが、まあちょうどオリンピックまであと2ヶ月を切ってですね、いろいろオリンピックやるべきか やらざるべきかみたいな議論が、やっと今頃ちょっと盛り上がってきている感じがちょっとします。普通に考えると海外からの選手がいっぱい来て、で当然人も密になりますし、感染予防対策今のその政府の対応状況で完全にできるのかっていうところについては非常に疑問符が、打たれるところなんですけども、IOC もなんか強気の姿勢を崩してませんし、どうなるのかと。まあ一説によると、1ヶ月ぐらい前にあった段階で、小池都知事が、中止宣言をするんじゃないかみたいな、そういう憶測が飛び交っているような状況なんですけども、まあそういったことについてですね、まあ去年以来の、日本における特に政府とか、都とかを中心の、対応状況についてのいろんな思い、もやもやもやもやしているものがあったんですけども、最近あるブログをちょっと発見しまして、そのブログでその書いてる方がですね、非常に明確に、ストレートに非常にリーズナブルな形でですね、その、まあ、問題点とか我々が思っていることを、こう、スカッと代弁してくれてる、そういうブログをちょっと発見したのでですね、今週のこの、全米アルバムチャート事情に連動しているノート.comのブログの方の冒頭にですね、その方のブログのね、リンクを貼っときました。なんで、興味のある方ちょっと見てください。ちなみにその方は、日本にお住まいになっておられると思うんですけども、日本人ではなくて、アメリカ人の、しかも女性の方です。まあ、非常にその、日本に対する愛情深い、コメントが非常に読んでて、こう、胸にこう、響いてくるものがあったんでですね、ぜひ、ご興味のある方は、ちょっと見て、読んでみて、いただければいいかなっていうふうに思います。さて、今週もいつものようにですね、全米アルバムチャート、5月22日付ビルボード200チャートですね。こちらのトップ10の、初登場を中心に、ご案内したいと思いますけども、先週は、だいぶ私が文句言ったその DJ キャレドが、まあ、1位になってですね。で、先週の終わりにちょっと次週の1位予想っていうところで、残念ながらこの週もですね、あまりこう強力な新譜のリリーススケジュールはなかったもんで、まあこれはことによるとちょっと私があまりまあ見たくない結果、つまり、DJ キャレドが2週連続1位をまあ維持してしまうのではないかという予想をしてたんですけども、蓋を開けてみますとですね、ディジカレッドは2位に落ちてましてですね、で1位になったのは、先々週1位を取っていた、マニーバッグヨーっていう例のラッパーですね、メンフィス出身のラッパー、彼の、アゲンスターズペインっていうアルバムがですね、これもポイント数としてはですね、先週のポイントからかなりダウンしてるんですね。12% ほどダウンして 6万1000ポイント。で、実売枚数もおそらくまあ、発売3週目でしかもヒップホップなので、ほとんどなくて、まあ多分1000枚いってないだろうという状況にもかかわらず、まあ、多分というかまあ、チャートにまあ、ランキングされているアルバム全体のそのポイントがこう、地盤沈下している中で、まあ、相対的な比較の問題でまあ、沈下度合いが少なかったってことで、今週1位を、まあ、結果として取ったというような構図じゃないかと思います。で、先々週にこのアルバムが1位になった時にですね、まあ、ちょっとスタイル的には、いわゆるメインストリーム的な、今、ありがちな流行りのそのトラップ、スタイルのラッパーなんですけど、テーマも、ラップしているテーマもですね、なかなかちょっと古典的な、背筋刺激的なやつだとか、あるいはエロいやつ、ビデオも結構エロかったりして、ノート.comに貼ってる動画なんかも、ちょっとあまりこう、小さいお子さんに見せられないようなものも貼っちゃったりしてるんですけども、そんな、まあ、アーティストだったんですけど、まあ、ラッパーとしてのパフォーマンスはですね、まあ、そこそこ実力はあるのかなと。いうふうに思ってまして、まあ、そのあたりが、まあヒップホップファンの間で結構人気を、確保しているそんな理由なんじゃないのかなというふうに思っています。 で、このアルバムの中でですね、今回、まあ、いつもノート .com の方ではですね、1位とかのアルバムの紹介の時に、大体の場合はその収録曲 の、 あの動画を貼るんですけども、このアルバムについても2週間前に1位になった時に、2曲ほど、シングルヒットになってるあの動画を貼ったんですけども、今週は何にしようかなと思って選んでましたところですね、この Money Back Yo が、ジェネアイコっていう最近非常に私個人的にも注目していて、業界的にも非常にこう、シーン的にも非常に評価の高い R&B 女性シンガーがいるんですけども、そのジェネアイコとのコラボ曲で、One of Them Nights っていう曲が、これはなかなかいい感じの、曲でですね、これをちょっと今、動画を貼ってます。なので、興味のある方はちょっと、動画を見てみてください。聞いてみてください。ちなみにジェネアイコっていうのは、いろいろそのアメリカ先住民 の、 あの血が流れてたりとか、あるいはヨーロッパ系の血が流れてたりとか、あとアイコっていうぐらいなんでですね、日本人の血も一部混じってるということで、今の時代をまあ象徴するようなあのダイバーシティのまあ具現者みたいなですね、そんなあの 見方もされているようなそういうアーティストですが、独自のそのすごいいい感じの世界観を持ったアルバムをいっぱい出してまして、直近のチロンボって、これチロンボっていうのは彼女のもともと母方父方 の、 あの名前で、あのアメリカ先住民系の名前らしいんですけども、そのアルバムなんかはこの間のグラミー賞でもですね、最優秀アルバム部門にノミネートされたりとかしてですね、非常にまあ注目されてる、まあ非常にいいアーティストだと思いますので、マニバックヨーにちょっと引っ掛けてですね、今回ジェネアイコのご紹介もしてみました。それで、通常ですとこの後トップ10内 に初登場しているアルバムのご紹介ってことになるんですけども、残念ながら今週は、この1位も含めて、トップ10内の初登場がゼロでした。1個もない初登場。で、前回トップ10内に初登場がなかったのってのが、今年の3月13日付のチャート、ちょうどあのこのポッドキャストを始める前まで10週1位だったモーガン・ワレンのあのデンジャラスってアルバムがですね、8週目の1位を決めていた週だったんですけども、この時以来、まあ2ヶ月ぶりの、要するにまあトップ10内初登場ボースという状況に今週はなっています。で、ちょっとつまんないことを調べてみたんですけども、このトップ10内に初登場がない週ってのはどれぐらいあるんだろうということで、今年の分を調べたら、今年はこれで6回目なんですね。で、それ以前、今のアルバムチャートの集計方法が、まあ、変わったのが、2016年かな、15年の末ぐらいだと思うんですけども、それ以来 の、 あの期間で見たところですね、今年は今のところ6週目。それから、昨年の2020年は、8週あったんですね。で、2019年は5週。それから、その前の2017年と2018年、それぞれ3週。で、2016年は2週ということで、これ年々やっぱ増えてきてるみたいなんですよね。で、まあ、昨年がまあコロナで非常に業界的にもインパクトが大きかった年で、8回こういう状況があって、すごい増えてきたなと思ってたところに、今年はもうこれでも早くも6回目。なので、ちょっとこの間MLB を見てたらですね、今年はノーヒットノーランのその試合数が やけに多いと、昨日というのは、木曜日の段階でですね、今週木曜日の段階ですでにもう、6試合のですね、ノーヒットノーランがわずか1ヶ月半の間にですね達成されちゃってるっていうことなので、同じように、まあ、何が同じかよくわからないんですけども、このトップ10内に初登場が一番もない週が今年もうすでに、6回あるということなんで、これ普通にこう年間にこう引き伸ばして計算すると、今年はそういう週が15週ぐらいに、まあ、及びそうな、そんな勢いなんですね。まあ先週はですね、トップ10圏外が結構華やかで、初登場アルバムが10枚ぐらいあってですね、こういう活性化したチャートっていうのは業界的にも非常にヘルシーな話だと思いますし、喜ばしい話なんですけども、そういった状況がね、少しでも 持続されて、で業界も盛り上がって、で音楽に対するその、興味度合いとか、あの消費動向も活発になって、っていうのが、まあ業界の発展にもつながりますし、ひいてはリスナーの方にとってもいろんな、まあ、選択の幅が広がったりだとかですね、なかなかこう聞けないアーティストの作品がちゃんとリリースされたりとか、そういったことにつながってくると思うので、まあせいぜいチャートの活性化、今年はまあこういうトップ10年初登場が一個もない週がもうこれ以上あまり増えないようにですね、お願いしたいなっていうふうに思ってる、そんなことを、チャートを見ながら思っていました。さて一方、トップ10圏外の方に目を移しますと、先週は先ほどもお話したように、そのトップ10圏外に、まあ、初登場アルバム10作登場っていうすごい賑やかな週だったんですけども、今週はトップ10が全くまあ静かで、なんですけども、あのトップ10圏外は、まあ、先週ほどじゃないですけども、今週も4枚ほど新しいアルバムが登場してますので、いくつか話題版もあって、そちらの方のちょっとご案内をしたいと思います。トップ10圏外で一番上に初登場しているのは、もうほとんどトップ10という11位初登場、これがウィーザー、皆さんよくご存知の90年代から活躍している、リーダーのリバース・クオモっていうメガネのお兄さんは奥さんが日本人なんですけどね、そのウィーザーの、実は今年2作目のリリース、ほんの 3,4 ヶ月ぐらい前にOK Human っていうアルバムが出てましてですね、そこからまああまり時間が経たないうちにリリースされた新作がですね、今週11日に入ってきてます。そのタイトルがですね、ヴァン・ウィザーっていうんですけど、これヴァン・ヘイレンのですね、多分文字っていうかですね、でアルバムの内容もその70年代から80年代かけてのハードロックへのまあオマージュ感満載のアルバムでしてですね、まあ要はハードロックっぽいことを、ずっとやってるアルバムなんですね。でもともとウィーザーって最近はどっちかっていうとこうエレクトロポップ系のアルバムが続いてたんですけども、90年代の後半から2000年代かけてはですね、結構ギターハードロックっぽい、それもかなりパワーポップに近い感じのですね、作品が入ってるアルバムをいくつか出してるんですけども、今回久々にそういう感じのアルバムが帰ってきたっていう感じで、でしかもこれ結構評判も良くてですね、今週売上が実売枚数で 2万3000 枚で、実はこれ今週の売上トップなんですね。でそのヴァン・ウィーザーの 中に入ってる曲でちょっといくつか聴いたんですけど、楽しいアルバムに仕上がってまして、一曲、これノート .com の方に画像も貼り付けておきますけども、I Need Some of That っていう曲があってですね、これはまあこれこそまさにそのハードロックっぽいパワーポップって感じの曲で、非常に楽しい歌です。で歌詞のを聞いてると、エアロスミスを聞いてたらなんていうのが出てきたりとかですね、結構思わずにやりとしてしまうんですけども、ソングライティングクレジットを見るとですね、なぜか、ジェフ・ダウンズとジョン・ウェットンって、これアジアのヒート・オブ・ザ・モーメントの一部がどうも使われてるっていう話だったんですけども、聞いてもなんかそれに該当しそうなところはあんまりこうよく分かんなかったんですけども、まあ雰囲気は確かにそういうものに近い、曲に近いような雰囲気もあるんですけども、まあ非常にポップでハードっていうか、まあパワーポップっぽい感じの曲でですね、非常にいい曲で、他にもいろいろいい感じの曲が並んでる、そんなアルバムで、結構まあこれから暖かくなっていくこの時期にはまあ結構最適なんじゃないかなというふうに思ったりしています。その、ウィーザーのヴァン・ウィーザーが11位初登場。だから15位にはこちらはデトロイト出身のラッパー、T. グリズリーっていう人のアルバム Built for Whatever っていうアルバムが入ってきています。で今回これが彼の3作目らしいんですけども、 デトロイト出身なんですけども、あのアルバムの参加しているいろんな他のアーティストを見るとですね、近くのそのシカゴにもリスペクトを示してるっていう感じがちょっとあって、いわゆるシカゴドリルシーンの有名なメンバー、あのリトル・ダークだとかですね、あとリトル・ダークのあのポインユーのあのちょっとこの去年の暮れにこれも亡くなってしまったあのキング・ボーンっていうラッパーだとか、そういった今のそのシカゴシーンを代表するラッパーの連中も、フィーチャーされたりして、そういう意味ではちょっと売れ線系のあの作りになってるみたいです。それが15位初登場っていう高いところに入ってきてる要因なんだろうと思いますけども、T. Grizzly の Built for Whatever、 これが15位初登場です。そして次がですね、25位、これもあのラッパーの作品なんですけども、こちらはニューヨーク州の北部シラキューズっていう町があるんですけども、ニューヨークステートユニバーシティ、ニューヨーク州立大学のキャンパスがあるあの都市なんですけども、ここ出身のラッパーでトゥーシーっていう人がいて、彼が今回ミックステープ、これはアルバム彼まだ出してないんですね、今回のミックステープがそういう意味じゃなんていうのかな、パブリックなリリースとしては一番メジャーな作品になってるみたいなんですけども、この Thank you for believing っていうこれまで俺のことを信じてくれてありがとうみたいな、そんなクローニンっぽいちょっと雰囲気も漂っているタイトルが、面白い、2C のミックステープですね。これデジタルダウンロード、デジタルストリーミング専門なんですけども、の Thank you for believing、 これが25位に初登場しています。それからずっと下がってですね、最初ウィーザーがロック系で、その次の2作がヒップホップ系だったんですけども、4枚目の初登場は、カントリー系です。で51位にですね、3人のカントリーアーティストがコラボをしているアルバム、The Maffa Tapes っていうアルバムが入ってきています。でこの3人のカントリーアーティスト、1人はミランダ・ランバートっていう今のカントリーシーンを代表する女性シンガー、この間グラミー賞なんかでもですね、カントリー部門でノミネートされてちゃんとカントリー最優秀カントリーアルバムかなんかの、受賞してましたけども、そのミランダ・ランバートが、2人の男性と、コラボしている。1人はジャック・イングラムっていう人で、もう1人はジョン・ランドルっていう人なんですけども、このジョン・ランドルっていう人はもともとエミル・ハリスのバンドにいてギターを弾いた人らしいんですけども、そのジョン・ランドルもそれからジャック・イングラムも結構昔からそのミランダ・ランバートと一緒にですね、いろいろ曲書いたりとかして、これまでいろいろ仕事上での付き合いもあった中で、今回一緒にやってみようよみたいな感じでですね、集まって、アルバムを作ってみたと、そんな感じで、極めてオーセンティックな感じのカントリーのアルバムらしいんですけども、今回いろいろ各音楽誌の評価なんか見ますと結構評価高いですね。実力家3人が揃って作ったアルバムっていうことなんでしょう。でこれが今週の51位に初登場、ジャック・イングラム and ミランダ・ランバート and ジョン・ランドルの The Maffa Tapes でした。ということで、トップ10圏外は以上、初登場4枚でした。ということで、今週のトップ10、いつものようにまたカウントダウン形式でおさらいをしてみましょう。今週の10位は先週11位から、これ何回目でしょうね。上がったり下がったりして、トップ10に入ってきては落ち、入ってきては落ちしている、ルーク・コムズの What You See is What You Get。これ今週79週目のチャートインになっています。11位から10位。から9位は先週と変わらず、The Weeknd の After Hours。から8位は、これも先週と変わらずですね、Pop Smoke の Shoot for the Stars, Aim for the Moon。それから7位は先週の5位からじりっと下がってきています。Young Thug and Various Artists。Young Thug とその他大勢の、YSL レーベルのメンバーが入っているコンビネーションアルバム。Young Stoner Life。スライムラングウィッジ2っていうやつですね。これ4週前は1位でした。それから6位は、これも6位先週と変わらずで、ロッドウェイブのソーフライ、それから5位は先週の7位からじわっと今度上がってきています、デュアリパ The Future Nostalgia です。デュアリパは結構そのグラミーでも結構評判が良くてですね、いくつか受賞もしてましたし、その後も結構モメンタムも結構きっちり維持していて、で最新シングルの We're Good っていうやつがあんまりそんなに伸びないなと思っていたら、今度はその前のシングルの Levitating、 これがですね一旦トップ10から落ちてまた戻ってきて、今週なんと2位に浮上していますね。来週ぐらいひょっとしたら1位取るかもしれません。そのデュアリパの Future Nostalgia、 今週58週目のチャートインで7位から5位、から4位は変わらずジャスティン・ビーバー Justice、 から3位は先週の1位から落ちてきた J.D. Khaled のキャレッド、キャレッド、さっき2位って言っちゃいましたね、すみません、3位でした。それから2位は、これはですね先週の3位から2位にじわっとまた上がってきてしまっているモーガン・ウォーレンの Dangerous The Double Album ですね。このアルバムも結構なんていうかこう粘り強いっていうかですね、なんだかんだ言いながらあまり落ちていかないですね。ずっとこれ1位10週の後に、落ちた後もですね、多分というかトップ3に大体基本的にとどまっていますし、今週また全体のチャート全体のそのポイント数が下がってる中で逆にじわっと上がってるっていうのがちょっと気になるところです。で1位は先週の2位から、1位に復帰したマニーバッグ用のアギャンスターズペインでした。ということで5月22日付の、ビルボード200トップ10とトップ10圏外の初登場のご紹介をしてきたわけですけども、ちょっと今日初登場少なかったんで時間もありますし、ちょっと、セールスチャートですね、アルバムの売上オンリーのチャートっていうのもあります。そちらの方もちょっと覗いてみますけども、先ほどもちょっと申し上げたようにビルボード200の方では11位初登場している、ウィザーのヴァン・ウィザーっていうのは今週は初登場1位なんですけども、2位にですね、しばらく前にこちらのビルボード200の方のトップ10にも入ってきていたキャリー・アンダーウォッドの My Savior っていうゴスペルアルバムですね、ゴスペルアルバムってるということは、まあ、リスナーベースがある意味ちょっと限定されちゃってる部分もあるんで、あんまり売上ポイント的には伸びないんじゃないかということで、メインのビルボード200のチャートではもう早々とだいぶ下の方に落ちているんですけども、セールスチャートはですね、なぜかというか、ずっとですね、この、キャリー・アンダーウッド、マイ・セイビア、上位に、残ったままなんですよね。教会とかに行かれてる方々が、口コミとかいろんなことで、コンスタントに、こう、ご購入をされてるっていうことなんでしょうか。この売り上げパターンの、その安定さっていうか、高度安定さみたいなのは、ちょっと、見てて、不思議に思った部分もあるんですけども。それで、売り上げチャートの方、3位、4、5と初登場で、3位は、さっき、県外初登場の方でもご紹介をしました、51位初登場でしたけども、カントリーの、3人、ジャック・イングラム、ミラノ・ランバート、ジョン・ランドーの、ザ・マーファ・テイプスっていう、これなんかマーファっていうテキサスの、なんか田舎町で録音したんで、マーファ・テイプスっていうらしいんですけども、なんか、PV とか見るとですね、ミランダが、ピックアップトラックの後ろに座ってですね、砂漠の真ん中でこう、アコギ弾いて歌ってるみたいな、結構その、なんていうかこう、昔のライクーダーの、TDK のコマーシャルを思い出させるような、そんな、セッティングで、なんか聞くところによると、録音も、基本的にマイク2本、アコギ2本だけで、それこそ砂漠の真ん中でやったらしいっていう話なので、まあ、非常にその高揚感というかいうものを持ちながら非常にこう、いい感じで仕上がってるような感じがして、ちょっとアルバムを聴いてみたくなりましたね。4位は、これはシンガーソングライター、女性のシンガーソングライターだと思うんですけど、ドウディっていう新人の、Build a Problem というアルバムが入ってきていまして、これが初登場と。あと5位に、Van Morrison。この人も長いですよね。もう60年代から ZEM っていうグループをやった頃からずっとやってますけども、 爆発的な人気っていうのは、まあ、過去に 1,2 回あったんですけども、基本的にはどっちかっていうと、そんなに爆発的な人気はない代わりに安定した、まあ、人気と活動をずっと続けているっていう、もうアルバム何十枚出してるんでしょうかっていう感じなんですが、最近も非常にそのリリースのペースがですね、あまり落ちてなくて、場合によっては年に2枚ぐらい出したりとかですね、もともとイギリスのスキッフルっていう、まあ、ジャズ系のその音楽ジャンルをルーツに持ってるような人なんで、ジャズっぽい、最近はジャズっぽいアルバムが多いんですけども、今週5位アルバムセールスチャートの方に発表しているのはバン・モリソンの Latest Record Project、最新のレコードプロジェクトっていう、まあ、まんまそのままのタイトル、これもどういうアルバムなのか興味ありますけども、ちょっと聞いてみたいなと思っています。で、今週セールスチャートの話をちょっとしたかったのはですね、その次の6位にですね、マーヴィン・ゲイの What's Going On っていう、あの1971年でしたかの、大名作アルバム、大名盤ですね、こちらがですね、なぜか再登場してるんですね。まあ過去にも当然、チャートインしてたんでしょうけども、今回6位に再登場してきていると。で、なんで今頃っていう話なんですけども、ちょっと調べたらば、これ、なんか CNN が、今月の頭ぐらいに、5月9日ぐらいにですね、What's Going On? Marvin Gaye's Anthem for the Ages っていう、マーヴィン・ゲイの時代を問わないアンセムっていうタイトルのドキュメンタリーをやったみたいなんですね。まあ、それを見て、マーヴィン・ゲイ懐かしいなっていうんで、レコードを買いに走った、あるいは CD を買いに走ったっていう人が結構いたっていうことで、今週6000枚ほどの実売を稼いでですね、6位に再登場してます。まあ、こういうことがあるので、まあ、アルバムチャート、特にこのセールスチャートなんかは特にそういうのは如実に出やすいんですけども、最近のチャートの集計方法からいくとですね、まあ、面白いなっていうゆえんで、まあ、こうやってポッドキャストで皆さんにお伝えをしているっていう、そういう理由の一つでもあります。ちなみにセールスチャートの残りの7、8、9も面白い順になってまして、7位はご存知ハリー・スタイルスのファインラインっていう去年出たアルバムでウォーターメロン・シュガーっていう曲が全編ナンバーになってましたけども、それを収録している、これも長いこと入ってます。で、その下の8位が実はフリートウッド・マックのルーマー、それから9位が、マイケル・ジャクソンのスリラーで、この2枚のこれもまたなんか超ド定番のアルバムが入ってきてるんですけども、これは特にそのさっきのマーヴィン・ゲイみたいになんかアクティビティがあったっていうことでもないのかなと、単にその全体的な売り上げの水準がちょっと落ちてる中で、こういったアルバムについては今でもコンスタントに売れ続けてるっていう、そういう意味じゃ、まあ、ある意味2枚ともお化けアルバムというふうに言っていいんじゃないかと思いますね。で、10位はBTS の Maps of the Soul 7っていう、これも実はセールスチャートの方では結構上位トップ10とかトップ20ぐらいを、ずっとうろうろしてる。まあ、これはファン層が非常にまあ広いっていうことと、今まあ旬のアーティストの一人でもありますので、こういうまあチャートアクションになってるのかなっていう、いうふうに思って見てました。ということで、今週はちょっとアルバムのセールスチャートの方もちょっとご紹介しますけど、しましたけども、今後ももし時間的に余裕がありそうでしたらば、随時またご紹介していきたいと思います。特になんか面白い、アルバムのエントリーがあったような時には、ちょっとこうやって、ご紹介していきたいなっていうふうに思っています。5月22日付のビルボード200アルバムチャートのご案内をしてきました、DJ ブンジーの、全米アルバムチャート事情、今週はいかがだったでしょうか。ちょっとトップ10のチャートは寂しい状況でしたけども、まあ県外いくつか初登場もあったりとかして、いろんなまあ面白い展開もありましたので、また来週に期待したいと思います。その来週、いつもやってます翌週の1位の予想なんですけども、来週はですね、今週のチャートの対象期間と違ってですね、いくつかやっぱり話題版がこうリリースされてまして、リリースのタイミングもすでにリリースされてるアルバムになるんですけども、対象期間が5月14日から22日までの間にの、売上ストリーミング、これの集計でチャートが決まってくるわけですけども、まあ、前いつも言ってますように、だいたい集計期間初日にリリースされたやつがドーンと売上もストリーミングも稼いで1位になることが、まあ、トップ10に入ってくることが多いんですけども、 今週、あ、来週のチャートのトップ10どうも入ってきそうだと思っているのがいくつかありましてですね、一つは、まあ、カントリーも相変わらず強いので、カントリーのベテランのアラン・ジャクソン、こちらの方が6年ぶりに新作を出しています。まあ、彼も固定ファンが非常に多いアーティストですので、まあ、トップ10には必ず入ってくるでしょうっていう感じなんですが、あともう一つ、ブラック・キーズ、ダン・オーバックっていう人が最近ずっと自分の、サード・アイっていうレーベルも立ち上げて、ナッシュビルを拠点にですね、いろいろレコードレーベルの運営とか、あとプロデューサーワークとか、いろんなことで活躍を各方面でしてるんですけども、その彼が久しぶりにブラック・キーズとしての、アルバムを出してます、出すことになってますというか、もう出してますと。で、内容は今回はゴリゴリのその例のブルースっぽい感じのロックではなくてですね、カントリーブルースのそのカバーアルバムっていうことで、カントリーブルースの結構、昔の方のナンバーをですね、彼のセンスでまあカバーをしてる、そういうアルバムが出てるみたいなんです。これも結構人気が高そうなので、これもトップ10来るかなと。あと個人的にちょっと非常に嬉しいのはですね、セント・ヴィンセントですね、まあ、ニューヨークの女性のロック系のシンガーソングライターなんですけども、本名はアン・クラークだったかな、その彼女の新作が出てます。前作のミス・エデュケーションっていうアルバムはすご非常にこうエレクトロポップ色の強いですね、作品だったんですけども、今回はちょっとこれもすでに買ってですね聞いてますけども、どっちかっていうとちょっとファンクっぽい感じの、同じニューヨークというか、まあ、東海岸ベースの個性的なシンガーソングライターのアニ・ディフランコっていう人がいるんですけど、この人も僕大好きなんですけども、彼女のスタイルをなんとなくこう彷彿させるような感じのですね、やつを、もう少しこうアニ・ディフランコっていうのはどっちかというとアコースティックな人なんですけども、今回はエレクトロではなくて、基本的なバンドっぽいサウンドでちょっとファンクっぽいことをやってるっていう感じで、多分まだ1回しか聞いてませんけども、何回か聞くうちにこうじわじわじわじわ来るんじゃないかっていう、そんな感じのレコードです。これも各音楽誌の評価が非常に高くてですね、確か5つ星つけてるメディアもあったと思うんですけども、こういったところが、まあ、トップ10初登場は多分間違いないかなと。ただ、ナンバーワンっていうことになってくるとですね、来週のチャートの対象期間にリリースされたアルバムの中では一つでかいやつがありまして、これが J. Cole ですね。ヒップホップの、非常に、なんていうかな、すごいこう、クリエイティビティもあって、かつオーセンティックで、で、なんかオールドスクールっぽい匂いも漂わせながら、今のそのサウンドをちゃんとこう、作り出してくる、そういう、まあ、サウンドクリエイターでもあるんですけども、その J. Cole の、3年ぶりの新作、こちらがですね、リリースされています。すでにシングルの Interlude っていう曲がですね、今週の Hot 100の、8位に初登場してくるっていう前人気ぶりなので、多分来週はこの1位、このアルバムが1位になるのが多分間違いないのかなっていうふうに思っています。ということで、DJ 文治の全米アルバムチャート事情、今週も聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。ではまた。